では続いて聖書朗読をさせていただきます。本日はエペソ人への手紙2章17から19節です。新約聖書の386ページになります。では読ませていただきます。エペソ人への手紙2章17から19節。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。このところより御霊によって御父に近づくと題して、野村先生より預かっております、説教を代読させていただきます。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を褒めたたえます。今日も私たち一人一人をあなたの御前に呼び集めてくださり、礼拝できるものとしてあなたが喜んでくださっていることを覚えて感謝いたします。また野村先生が体調を悪くされている中、本当に御霊の導きの中原稿を整えてくださったことにも本当に感謝いたします。あなたが備えてくださったこの御言葉が本当にあなたの言葉として今日語られますように、語る口をどうぞ清めてください。また一人一人の心の内に同じ御霊が働いてくださり、御言葉を悟らせてください。この場に集っている方々、また画面の向こうであなたを見上げ礼拝を捧げているおられる方々のうちにも、どうぞあなたが等しく望んでくださり、御言葉によって励まし力づけてくださいますようにお願いいたします。ひとときお委ねし期待して、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。引き続きエペソ人への手紙の2章の後半を学んでいきたいと思います。イエス様が十字架において異邦人とユダヤ人の区別、隔ての壁、敵意を排除されたということを学んできました。今回はこのことの意味をさらに考えていきたいと思います。17節をお読みします。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。この箇所ではイエス様が成し遂げてくださった平和、和解のことが、平和を述べ伝える、福音を述べ伝えるという言葉で表現されています。イエス様は遠くにいた異邦人にも近くにいたユダヤ人にも平和の福音を述べ伝えられました。これはイエス様が十字架において贖いを成し遂げられたということだけでなく、贖いが成し遂げられたというメッセージ、福音が私たちに伝えられている、語られているということです。イエス様の十字架において神と人との和解が実現しています。これは確かな事実です。しかしそれを私たちが知るようにならなければ、実際の私たちと神との関係は回復しません。平和の福音が語られる、平和の福音が告げ知らされなければなりません。主イエス様は 十字架において贖いを成し遂げてくださっただけでなく、平和の福音を語ってくださったのです。具体的にいつどのようにイエス様が平和の福音を述べ伝えたのでしょうか。パウロは具体的にいつとかどのようにということを想定しているのでしょうか。これについてはいろいろな意見がありますが、具体的にいつかを限定することは難しいです。イエス様は十字架と復活の前から神の国についてこれからご自分が成し遂げようとしておられる贖いについて語っておられました。神の国と福音を述べ伝えておられました。そして十字架と復活の後は、まずは人たちに十字架と復活の意味、つまり福音を語り、イエス様が天に昇られてからは、今度は人たちや弟子たちが福音を語っていきます。第二コリント5章19節を開いてみたいと思います。新約聖書の361ページにあります。ではお読みします。第二コリント5章19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。イエス様は神との和解を実現してくださっただけでなく、神との和解を私たちに述べ伝えてくださいました。そして今度は弟子たちがキリストに代わり、キリストの施設として近い者にも遠い者にも、ユダヤ人にも異邦人にも、神との平和、和解の福音を語っていきました。ここに私たちの福音宣教の土台、根拠があるということができます。イエス様が平和を実現し、平和の福音を語ってくださいました。私たちに福音を委ねてくださいました。それゆえに私たちも委ねられた福音を他の人たちに語っていくのです。続いて18節に目を向けましょう。18節をお読みします。このキリストを通して私たち2つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。この箇所では御子イエス・キリスト、御霊、父なる神、三位一体の神が私たちの救いをどのように関わっているのかが語られています。私たちが罪から救われるということは、キリストの十字架の贖いのゆえに、御霊によって私たちは父なる神に近づくということです。このことは、今の私たちにとっては当たり前のことで、それほど新鮮味がないかもしれません。しかし、ちょっと立ち止まって考えてみたいと思います。そもそも私たちは、罪ゆえに神の御顔を避けるように神から逃げるようなものです。罪ゆえに神に近づくことができないものです。ですから旧約聖書の中では、神様に近づくためには 祭司や預言者などの特別な仲介者、特別な役割を持った人々が必要とされていました。しかし今は神様に近づくためには特別な祭司は必要ありません。それはなぜでしょうか。イエス様が私たちの祭司となってくださっているからです。イエス様を通して私たち一人一人が祭司として父なる神に近づくことができるのです。イエス様を通して私たちが父なる神に近づくことができるということは、聖書のいろいろなところで教えられていますが、今回は一箇所だけペテロの手紙の第一を開いてみたいと思います。ペテロの手紙第一の2章5節、新約聖書の467ページです。新約聖書の467ページです。ではお読みします。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。イエス様を通して父なる神様に近づくということは、他にもヘブル人への手紙などでも教えられています。イエス様によって、イエス様を通して神様に近づくということは、私たちには馴染みがある、よくわかることだと思います。その一方で、一つの御霊によって神に近づくとはどういうことでしょうか。御霊がどのようにして私たちを神に近づけさせてくださるかということについては、ローマ人への手紙の8章で詳しく教えられています。今回はここも一箇所だけ開いてみたいと思います。ローマの8章15節、新約聖書の309ページです。ローマ人への手紙8章13節お読みします。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。私たちは御霊によってアバ父と叫ぶことができます。父なる神様に対して神の子供として叫び求め祈るのです。私たちに与えられている御霊によって父なる神様を呼び求め、神様に近づくことができるのです。こうして私たちは御子イエス様と聖霊の働きによって御父に近づくことができるのです。最後にエフェソ人への手紙の2章の19節を学びたいと思います。エフェソ人への手紙2章の19節お読みします。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。この箇所はこれまでのまとめになるような箇所ですが、この箇所を理解するためには、ユダヤ人とユダヤ人以外の違い、隔たりということを振り返る必要があります。何度も確認していることですが、当時のクリスチャンは大きく2つに分けることができました。ユダヤ人のクリスチャンと異邦人のクリスチャンです。ユダヤ人クリスチャンたちは これまでも神の民として律法を与えられ、唯一の神を崇めて生きる、唯一神を崇めて生きてきたと思っています。実際は多くの背きと罪があるわけですが、ユダヤ人たちの意識としては、神の民、律法を守っている、律法を持っているということを誇っていました。その一方で、異邦人クリスチャンたちは、以前は誠の神を知らずに、律法も知らずに、神とは無関係に生きていました。この違いは非常に大きいものです。人たちもユダヤ人と異邦人の違いや区別を乗り越えていくことに苦労してきました。ユダヤ人クリスチャンには誇りがありました。自分たちが神に選ばれているということを民族的な起源において誇っていました。逆に異邦人たちは、自分の生まれや民族的な起源において引け目や劣等感があったかもしれません。ユダヤ人と異邦人との区別ということは、今の私たちには分かりにくいと言いました。でも少し考えてみると、今の私たちも同じようなことがあるのではないでしょうか。現代のクリスチャンも、何々人という区別はなくても、何か人間的な違いによって区別をしたり比較をすることがあると思います。ある人は聖書知識が豊富である、信仰歴が長い、クリスチャンホームで育ったので生まれた時から聖書に親しんできている、などいろいろあります。逆もあると思います。クリスチャンホームではないがゆえに、明確なあるいは劇的な改心を経験している、自覚的に信仰を持っている、などいろいろです。私たち一人一人の特徴とか違いということは、それぞれに良いことですし、祝福につながることです。しかしそれが私たちの誇りとなったり、逆に引け目になってしまうことがあります。しかし、その人こそ、そういう時はその人こそ生徒である、立派なクリスチャンだ。それに比べて自分は他国人や希留者のようだ、そんなふうに比べてしまうことがあるかもしれません。ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの違いというのは、現代ではクリスチャンのさまざまな違い、背景や経験の違いとして考えることができるかもしれません。人間的な違いや区別によって優劣感を覚えたり、引け目を感じたりする私たちに対して、パウロはもっと別のことに目を向けるように促しています。異邦人もユダヤ人も、神の目から見ればどちらもキリストの十字架によって救われたもの、キリストを通して御霊によって神に近づくものだということです。同じ神の民であり、神の家族なのです。パウロはここで同じ民、家族といって、クリスチャン、教会の一体性を強調しています。そしてこの一体性は、私たちがお互いを見るとき、お互いの違いに注目するのではなくて、神に目を向けるとき、神の御業に注目するときに見えてくるものです。すでに確認したことですが、私たちは ユダヤ人も異邦人も皆キリストを通して一つの御霊によって道地に近づくものです。別な言い方をすると、キリストを通して御霊によって道地に近づくときに私たちは一つになります。私たちのさまざまな違い、人間的な違いはどうでもよくなるのです。これは私たちの実際の経験としてもうなずけるのではないでしょうか。さまざまな背景の人が集まる教会が一つとなることができるのは、同じイエス様の十字架の贖いを通して一つの御霊によって父なる神に近づくことによってです。教会にはさまざまな人が集まっています。教会の交わりの中で合わないとか理解できないと思える人と出会うことがあるかもしれません。それでもさまざまな違いを超えて、やっぱり同じクリスチャンなんだなと思えるときは、やはり一緒に礼拝をするとき、一緒に祈るときではないでしょうか。祈りや礼拝を共にしていると、ああこの人もあの人も神様に近づこうとしている一人なんだなと分かってくることがあると思うのです。そしてあの人も神様に近づこうとしている一人なんだと分かってくると、それまで気になっていた、受け入れがたいと思っていたことについても少しずつ違った見方をするようになる。あるいは神の家族とされるお互いということが分かってくるのだと思います。教会の礼拝、祈祷会、さまざまな祈りの機会はキリストを通して御霊によって神に近づく機会です。共に神様に近づくときに、私たちはもはや他国人でも希留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国の民であり、神の家族とされているということを覚えることができます。キリストを通して御霊によって神に近づくことによって、神の家族とされている祝福を深く覚えるものでありたいと思います。共にお祈りいたしましょう。憐れみ深い天の父なる神様、今日も御言葉を通して教えてくださり感謝いたします。私たちは主イエス様を通して一つの御霊によって父なる神様に近づく者たちです。礼拝や祈りの機会にそのことを経験させてください。そして同じ神の民、神の家族とされている祝福を知っていくことができますように導いていてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。